神牧師の様、あなたの皆を賛美いたします。父なる神様、あなたを褒めたたえます。三密体の誠の神が今ここにおられて、すでに一人一人に触れ働いておられることをありがとうございます。予言の言葉を感謝をします。証をありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また今日集われた一人一人を心から感謝をいたします。あなたはすでに牧歌しておられる40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。天様、本当にあなたを褒めたたえます。あなたを賛美いたします。今から御言葉に聞こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、豊かに触れ、あなたの栄光と御業を表してください。あなたに期待いたします。信じて様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私のために十字架にかかり3日目を礼たしに期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今もお話がありましたけれども、白馬キャンプに行ってまいりまして、本当に皆さんのお祈りをありがとうございました。でその話をする前に、御声新聞が毎週出ております。ぜひ皆さん、できれば購読してお読みになってですね、読み終わったらお友達にプレゼントしてもらえれば嬉しく思いますけれども、この御声新聞のですね、2面のところにですね、今回ですね、この一つはダビデ前田牧師がですね、出ております。ぜひお読みになっててほしいと思いますけれども、子どもたちが今回冬の白馬キャンプであったんですけれども、大きくなってきたこととともにとっても明るく元気になっておりましてですね、東京行ってよかったんだなというのを思いました。奥さんも随分なんかすごく穏やかな顔になってですね、本当に癒されたんだなと思ってましたね。ただダビデ前田牧師は仕事と奉仕で相当ハードなのがちょっと太ってましてですね、幸せ太りというよりもストレス太りを感じまして、ちょっと本当にハードなんだなと思いましたね。ぜひダビデ前田牧師のことを知ってらっしゃる方はね、覚えて祈りに加えていただきたいというふうに思います。奉仕ではね、素晴らしい賛美をいっぱい作ったりしましたけど、かなり疲れてらっしゃるのかなという感じがしましたので、ちょっと祈りが必要かなと思いました。でもう一つですね、こちらにですね、携帯電話でオンライン礼拝に参加、礼拝ライブ映像、 iPhone でも、視聴可能にということで、東京安定教会と神の島長崎教会でスマートフォンへのリアルタイム配信もスタートと。だから長崎教会も iPhone で聞けるようになったんですね。ふーんと思わないでください。で皆さんですね、お友達 iPhone が持っていたら言ってですね、見せてもらって、またその人にも見るように進めてほしいと思います。携帯で見れるようになったんですね、礼拝が。だからぜひご覧になってほしいというふうに思います。それとですね、ごめんのところにですね、見てみますが、ごめんどうもでも開いていただいてですね、酒井、のぞみくんのですね、後編、この前の証の後編が出ています。酒井さんがこう下の方にちょっと小さくなってしまいましたけども、今度はのぞみが大きくなりましたけども、ですね、出ておりますので、ぜひ、この前は、たくみくんが一緒にね、こう、打ってましたけど、今度は、のぞみが出ておりますので、この後編の方に具体的な、ね、奇跡のことが出ていますので、これは本当に同じようなところにいる人にとってはすごい希望ですし、また同じようではなくても、こういう奇跡が起こるならきっと私も治るって希望を持つ人はたくさんいると思うんですね。だからぜひお読みになってですね、お友達とかそういう、ね、戦っている人がいたらご紹介してあげたりプレゼントしてあげてほしいと思います。本当に今自分が病気で戦っていたり、自分の家族が苦しんでいる人にとっては、本当に生きた現実に癒された証っていうのはすごく大きな希望になるんですね。ですからぜひ伝えてほしいというふうに思います。さてそれでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、白馬キャンプなんですけれども、白馬キャンプで私は、聖霊のバプテスマと賜物の基本的なことからということで、聖霊のバプテスマを受けてない人、あるいは受けていても基本的なことをやりたいという方を対象に、他教会の方とかですね、新しい方々のところのクラスということで、やったわけですね。今回はそんな多くなくて 14,5 人だったんですかね。後からまた来られた方も足したらもうちょっと増えたかもしれませんけども、あったわけです。で、冬の白馬キャンプが始まって4年目になりまして、私は3年行ってるんですけれども、3年前預言者の上級だったんですね。それで担当がですね、それはまだ初めての人が他教会の人のクラスがなかったので、去年から他教会の人とか、そういう初心者向けのクラスができまして、それで私が去年はセルバブデスも受けてるけども、まだタームのことはよくわからないって方のクラスだったんです。 30,40 人いたんですね。で、今年は他教会の方とか救われて間もない方が多くいて、正直言いますと去年も一昨年も結構セミナーは祝福されたんですね。ただ今回はですね、私ね、ちょっと準備が十分できなかったこともありまして、ちょっといろんな都合があって、 私としては申し訳ないぐらいセミナーがボロボロだったんですね。それが一つですね、その同じクラスに、私の妻と、だから宮台から救われて間もない80代の方々来られてて、そのために宮台牧師も一緒に来られたので、14、15人いたクラスですけれども、もう威厳をある程度語れる人たちを、セミナー終わった後に妻に任せて、威厳を語れるようになった、もう本当に初めて語るっていうか、語れたばかりの人たちを、その宮台牧師に任せて、宮台教員の人たちと一緒に、で、まだ聖のバプテスマ受けてない人たちを、私がその別れた後は祈って、こう、具体的な話をしながら祈るって形にしたんですね。そしたらですね、こっちでですね、その妻と一緒に予言した人たちはですね、なんかすごく感動したり、笑ったり、喜んだりしながら、すごく祝福されていてですね、南君でやってる方もなんかすごく、こう、深い感じで感動してるわけですね。なんか思いました。私はボロボロだったけど、こう本当に神様はクラスを祝福しておられるってね。で、私もその祈った方は、セヨンバプテスマ最終的にはほとんど受けられたのと、最後に素晴らしいプレゼントがあったんですね。最後の日に、2日間あって、セミナーは参加あったんですけど、最後のセミナーの時に、その、もうこの方も、もうかなりご高齢だと思いますけれども、ご夫妻で来ておられて、で、白馬キャンプは3回目だっていうご主人がおられて、彼はイエス様を信じてないんですね、まだね。で、牛に惹かれて香典じゃなくて、妻に惹かれて白馬キャンプって感じで来てたわけですね。で、キャンプは3回目でまだ信じてなかった。で、全く初めてなんです、よろしくお願いしますってことでね、北陸の方なので、北島牧師がその担当なんで、地域のですね、奥様から頼まれていたんです。伝道のセミナーした後に、一人一人話して、他教会の方がいたので、聖のバプテスマの話をして、お祈りした後にその方と話をしたんですね。そしたらね、実は自分は代々仏教なんだと、でしかも自分は婿なのかな、なんかで、そういうことであって、だから仏教なんだとね。で、ずっと仏教だけど、でも妻がこれに入ってずっと今まで見てきたけど、実は孫が、来られた孫が、障害児として生まれたと。で、後で聞いたらもう6年生のそうですけども、ね、生まれてきたと。で、ずっといろいろ見て、白馬も3回目だけど聞いて、今は死んだもののために信仰するんじゃなくて、生きているもののために信仰したいと思うって、そう言ったんですよ。つまりお孫さんのためですね。で、せがれがいるんだけど、その息子が今はもう私は後つ、あの隠居して、その子たちに家族を、家系ですね、あってので、この3月にはそのせがれに話をして、自分婿だったからちょっとあれなんだけど、せがれに話をして、せがれにも一緒にこれに入ってもらって、本当に生きているもののために、もう家族みんなで全体でこう変わりたいと思ってるんだって言われたんですよね。で、別に私は積極的じゃないです。少し話を聞いたら、向こうからどんどん話してこられた。感動しましてね。そしてそのお孫さんのことではボロボロ泣き始められたのも高齢の方で、シャキッとした話なんですよ。およぼよぼって感じで、シャキッとしてる。なのに言いながらボロボロボロって流れるんですよね。これでね、あ、そうですかって、弟子様はねって、こう罪とともに病気のためにも亡くられたから治りますよって話をしたんですね。で、話いっぱい聞いてますかも、知ってらっしゃっててね。で、じゃあお祈りしましょうってこと言ったらですね、はいって言ってですね、深刻告白されたんだ、はっきり。そして3月には息子さんに話をするから、その時に本当に神様が働かれて、息子さんも信じて、家族みんなでクリスチャンに変われるようにってね、お祈りしたんです。で、一番最後に、その後また他の方に祈った後に聞いたら、向こうから今度は実はここの手術をしなきゃいけなかったんだけど、3月5日まで様子を見ましょうってことになったから、本当に癒されるように祈ってほしいと、今度は癒しの祈りを言われたんです、向こうから。で、こう手を置いたら、一緒に手を置かれて、ものすごく真剣にね、されて、で、祈り終わったら、今まで仏教されたからですけどね、こうやって、こうやってやるんですよね。真剣なんですよね。感動しました。で、私たち終わって、最後にみんなまとめて、その奥様がいたので、奥様もね、キャリアで威厳も語れるので、妻の方のグループに入って語ったんですけども、私奥さんに一言ですね、ご主人申告されましたよって言ったんです。でも自分からどんどん言われたので、もう借りれるばかりになってるんだと思ってたんですよ。そしたらです、そうじゃなかったんですよ。全然かたくなだったんですって。突然触れられたんですね。で、ご主人救われましたよって言った瞬間、ボロボロボロボロボロってこう、ボロボロ泣き出しちゃうんですよ、奥さん。ボロボロボロボロ泣き出した。それで、なんか別のもう一人の人も知り合いなのかな、一緒にボロボロ泣き出したら、ご主人も一緒に、その救われたご主人も一緒にボロボロ泣き出した。私ね、それを見ながら感動しましてね。ああ、なんかこう、全然私、伝道とかしてないですね。ただ、お話を聞こえて、向こうからどんどん話されたので、導いただけですよね。で、その横には88歳の米寿をつい最近迎えたばかりの、その宮崎で救われたご夫妻ね、先週話したかな、その偶像を全部捨てて洗礼を受けられた方がいて、私ね、 これ今までこういうこと起こらなかったって、そのお父さんも自分だけじゃなくて家族みんなでクリスチャンになりたいって言ったわけですよね。その孫のためにも本当に救われたいと思ってですね、でここに来たら癒されると思ってるんですね。なかなかね、感動しました。で今まではこういう日本の霊の壁があったけど、なんかこの霊の壁を神様は破り始めてるなって、で本当にカリスマっていうのはこの固い壁を破っていくんだなってことを感じたんです。でその宮崎の方もね、インターネットで来られた方をきっかけに6人ぐらい来られたんですけども、実はね、洗礼準備会が始まる前に宮崎で始まったのは預言者学校なんです。みんなカリスマに関心があるんです。夢をよく見たりとか霊的な体験したりして、でそのことを通して、そのさっき言いましたように、もううちの偶像を全部捨ててくださいって小さい時から拝んでた人が捨てて洗礼を受けたわけですね。明らかにこうカリスマってのはね、日本の霊的な壁をね、破っていくんですね。だから今回はそれをなんかすごく深く実感しました。で私自身がね、そのセミナーが立派にできたかというと、これは本当に恥ずかしいけど、今回はちょっと準備不十分でなんかボロボロだったんですよ。なのに最後に神様は本当に救いを与えて、みんな喜びましたよね。そしてその妻と南君を通して神様働かれて祝福されたんですね。であすごく神様はなんかこうカリスマっていうのは霊を破るんだな、そして今回私は自分は不十分だったけど、南牧師や妻を通して主が働かれて、これから教会として神様が進められるんだなってことを非常に強く感じました。でどうぞ皆さんね、冬の白馬キャンプはありますけど、これから始まりますので、たものに関してはね、自分は関係ないと思わないでください。十字架を信じていて、誰でも聖のバプテスマを求めれば受けれます。聖霊の満たしです。今日これから話しますけど、そして聖の満たしを受けるならば、バプテスマを受けるならば、カリスマは必ず現れてきます。忍耐力を用いていくなら、9つの賜物がありますが、1つ以上は必ず現れてきます。誰であっても本人が願うなら、あなたの手を通して癒しが起こったり、あなたの唇を通して神様の言葉が語られたり、人々の人生に神の奇跡と恵みが現れてるんですね。ぜひね、求めてほしいと思います。これがね、リバイバルと霊の壁を破る鍵なんだなってことを今回のがすごく強く思わされました。でこれは今日の説教と関係するんですね。今日は使徒の働きの1章の3節、4節5節と開きました。でもう時間なんですけど、パッと話しますね。もう時間になってきてます。ちょっと礼拝の時間帯と内容を考えないといけないですね。これからね、証が入ったらちょっと賛美をちょっと減らすしかないかな。あれ時間をちょっと10分早くして10分遅くまでやるとかね、しないといけないと思いますけども、ちょっと駆け足で話しますが、これは弟子たちが本当にイエス様を裏切って逃げてしまいます。その後イエス様復活してきて40日一緒に過ごします。復活してイエス様と一緒にして嬉しかったと思います。ところがそのイエス様がついに昇天と言って天に帰られます。生きたまま帰られます。その時に最後に弟子たちに、遺言ではないです、生きてるから遺言ではないけど、最後に弟子たちに言った言葉が今日の4節5節なんです。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。これ命令です。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと。ガリラヤのおそらくアルベル山と思われるところで大宣教命令を与えられました。でも最後はもう一度言われた、エルサレムを離れないでって。この都にいて父の約束を待てと、父の約束があると。父の約束とは何か。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、悔い改めのバプテスマですね。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。でこの聖霊のバプテスマを受けるまでは待ってろと言ったん。じゃあ聖霊のバプテスマは何かというと、7節8節であります。特に8節、しかし、聖霊があなた方に臨まれるとき、つまりこれは聖霊のバプテスマです。聖霊のバプテスマを受けるならば、あなた方は力を受ける。力が与えられる。その力はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となると。だからエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てにまで、世界中にまで行ってイエス様のことを明かしするようになると。で何度も言ってますが、この証人という言葉は殉教者とも訳せる言葉なので、命がけで地の果てにまで福音宣教をして証しをするようになるよって言ったの。でもこの時の弟子たちはユダヤ人が怖くて隠れてこう怯えてたわけです。怖くて怖くて仕方がなかったんです。証しどころではなかったんですね。その弟子たちが地の果てまで命がけで福音宣教するようになるよっていう約束なんです。その力が来る。それが聖霊のバプテスマって言ったんです。でこの段階で弟子たちは聖霊のバプテスマって何か分かってなかったと思います。でも彼らはね、集まって祈って待ったんです。なぜか、彼らは自覚してたんです。自分たちは今力がないって、とっても弱いって、自分たちにはとても福音宣教なんかできないし、本当に自分たちは力がないし、とっても弱いってことを本当に深く自覚してました。だからどうしてもその壮麗のバプテスマ、そのイエス様が言われた力が必要だと思ってたんです。だから真剣に言ったんですね。で皆さん、 弱さを覚えることがありませんか。さっきも言いましたけども、ああ自分はふさわしくないな、力がないな、なんて弱いんだろうと思うことがないですか。あの神様のことをするにあたってですよ、神様の働きをするにあたって力をなす弱さを感じることがあると思うんですね。それは妥当なんですね。あの本来私たちは弱くてふさわしくないからです。で弟子たちはそれに気づいてこの聖のバプテスマを待ったんですね。そしたらね、10日経った時ペンテコステ使徒行伝2章で来るんです。で聖のバプテスマって何が起こるとね、パッと3つ話しますね、駆け足ですけど、3つのことが起こったんです。1つ目は何かというと、2章のところで聖霊が臨んで他国の言葉で話し始めますが、そうすると人々は言います。バラバラバッと他国の言葉で話し出した。そしたらそこに集まっている人たちにとってはそれは、理解できる言葉だったので彼らはびっくりした。でもある人たちは一旦酔っ払ってるんだと、ね、あんまり流暢にわーって話すけど酔っ払ってるんだと言った。そしたらペテロが14節で、2章の14節、そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言った。229ページですね、第3版だと。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む人々うんぬんと説教を始めます。ここで11人と共に立ち上がって声を張り上げてはっきりと言ったと。だから大声でですね、ユダヤの人々ってこう叫んだわけですね。今日は皆さん寝ていませんね、嬉しいですが、ね、叫んだわけですね。で何かというと、ついさっきまで弟子たちはユダヤ人を恐れて戸を閉めて隠れて祈ってたわけですね。だこの時はみんなに向かって大声でまず威厳で語り出して、みんながいろいろ言い始めたら、酔っ払ってるんだとか言われたらね、昔だったらね、そういうこと言われたらね、誤解されたりなんか抽象されたらあっとこう隠れて怖くなるわけじゃないですか。ペトロなんて、ね、鉛が同じだと言われただけで呪いをかけたぐらいですから。ところがはっきり大声で言い始めた。そうじゃないんですって。しかもこの説教はですね、ゆっくり読むと聞くと分かりますが、最終的にあなた方はこのキリストを十字架につけたとか言ってですね、すごいこうストレートにかなりはっきり言ってるんですね。こんなこと言ったら精霊が働かなかったら石が飛んでくるような説教です。ということは、あれほど恐れていた弟子たちが恐れが全くなくなって、本当に殺されてもかもしれないようなことを大胆にまっすぐに語り出したんです。聖霊のバプテスマは私たちの内側を作り変えます。恐れと怖さ、恐れとに怯えて震えていた弟子たちがこんなに大胆に勇気と愛に満ちて説教を語るなんて、内側を作り変えてしまうんですね。これは聖霊のバプテスマ、信仰を固くするんですね。で実は私ね、同じことを見たことがあるんです。今東京安定教会に来まして、秋元牧師にこうタイピングを一生懸命いつもこうはめておりました、ね、モーセ・デニシカル牧師、ね、彼はもともと飯塚にいたんですね。それで、バスケットボールの選手だったんですね。で青春を犯しておりまして、漆島牧師が飯塚教会の牧師の時に漆島牧師が言いました、ね、寝てもいいから礼拝に来なさいって言ったらですね、彼は真面目に守りまして、部活の忙しい時に、日曜日の朝だけは教会に行くって言ってたそうです。偉いなと思って言ってました。あんまり練習がきついから日曜の朝だけはそう言って休んでたって言ってましたけど、教会に来てですね、何をしたかというとですね、ダブトンを全部並べてちゃんと横になれるように、そして顔だけこの真ん中からちょこっと出して、そしてちゃんと横になって礼拝の一番後ろで寝ていたそうですすごいなと思いますけどね。でも教会に来てたんですね。で彼は説教を聞いてたわけですね。親からも教会にずっと行ったから聞いた。でもう彼は高校終わった後大学に行けたんですけど、バスケットでもうこれ以上いいやと思って就職しました。1年経ちました。お金を貯めました。夢が2つありました、バイクの免許を取ることと、車の免許を取ることと、バイクは守ってたのでバイクを買うことだったんです。で一生懸命お金を貯めて目的を持っていたので貯まったんです。よし買おうと思ったら電話がかかってきました。お母さんから、熊本の牧師夫人ですね。お母さんは、光、今度3月にアメリカマーリンチームとか出ると、ね、あなたこれに行きなさい、導かれてるでしょって言われた。ああとか言って、あ、行ってもいいけどお金出してくれるのって言ったら言われました。あなたは働いてるのは自分で出しなさい。ダメだ、これはバイクの免許、バイクを買うのと、それから車の免許も取りたいんだ、だからダメだ、いや行きなさい、出してくれるなら行くって、出すわけない、自分で出す、行きなさいって、ダメだって電話切った。その後お母さんが夢を見ました。光くんがバイクに乗ってカーブしようと思ったら大転倒して大怪我するんですね。その夢があまりにもリアルで、そのこれは神様だとお母さん思ったんです。まあ、お母さん結構そういう霊的な体験する方なんで、これちょっとこれは単にこうなんかこれは神様だと思った。でもっぺん電話したん、光ってね、夢を見たって、あなたがバイクに乗って転倒して大怪我をするって、 今バイクを買うのはミコロじゃないから、やっぱりアメリカに行きなさいって言ったの。ヒカルが言いました。脅迫する気かそうですね。ほいでそれで電話を結局切って終わったんです。その時は嫌だってたんです。ところがね、心にね引っかかるんですよ。ヒカルが小さいといいから、お母さんがああいう感じで夢を見たという時は、あの本当に神様から来て成就してるのを何とか見てるので、単にお母さんが言ったっていうんじゃなくて、本当に神様言ってんじゃないかなっていうのをなんかこうチクチクチクチク来るわけですね。ほいで彼は最初は抵抗したんですけど、最終的にはまあバイクはまた来年でも買えると、またバイトすれば買えるし、免許だってまた取れるんだからって言ってね、彼は自分に言い聞かせるわけです。アメリカに行けば箔がつくって自分に言い聞かせて、結局自分のお金でアメリカに行ったんですね。そしてアメリカにずっと行って、まあ、ディズニーランドに行ったりいろいろした後に、マーリンさんのセミナーがありました。でセミナーに出て言ってましたね、説教は寝ずに聞いたそうですね。偉いです ね。でもまあ普通に聞いて、別にすごい感動したってよくなくて、ああよかったなって言ってたの。で最後にマーリンさんが言いました。あ、皆さん導いてくださった神様に感謝しましょうって言って拍手をこうした、マーリンさんがね。でみんながそれで拍手をすることになったんですけど、まあ光くんもじゃあってこう拍手をと、普通にいいですか、全然気を合わずに一緒に拍手しようと思ったら、気がついたらここでこう普通に拍手しようと思ったのに、こうやって拍手してるんです自分で。あれと思ったんです。なんで俺こんなコンサートに行った時みたいにこんなことするんだろうと思ったら、上で拍手をした瞬間に頭の際からもうまさに足先までって、もうここ言わざるを得ない、ドドーッとセレミ出されちゃったんです。突然ドドーッて、と思ったの。びっくり、喜びが突き上げてきた。で幼い時からずっと聞いていた聖書の言葉は、それまでは単なる知識だった。いっぺんにそれが分かったんです。神様に愛されてるって、自分の罪は許されてるんだって、もう喜びが突き上げてきて止まらなくなったの。それはね、作れないです。もう顔が輝きましたから。そしてロサンゼルス空港にその次に帰るんですけども、来たらですね、私のつかつかつかってキャラ牧師って言って、はい、実は聖霊が出ました、あそうって、ブチブチなんかもう話し出すんで、私あそうあそうって言ったんですね。その頃麻生さんはいませんでしたけど、あそうあそうって言ってですね、麻生さんって元首相ね、もうみんな忘れたかもしれませんけどね、ちょうど飯塚のあたりなんですよ出身がね。それであそうあそうってこう、だって他喋る場所がない、もう一生懸命喋るんですよ。神様のことだけですよ、ひたすらもう喜びにして、でポカンとして、それまでドレッドヘアっていうんですかね、まあ、私はちょんまげって言ってましたけどね、茶髪茶髪に留めてドレッドヘアして、なんかこうまさにこうなんかヤンキーみたいな格好してたのに、もう神に溢れちゃったの喜びにね。ほいで、あのちょっと1時間以上話して気づいたんですね、私が疲れているということに ね。彼の話は感動的なんですよ。でもやっぱりこうずっとこう、まあ、あの九州の送り出をしてきて、介護空港でほっとしたんで、ね、話は感動的だったんだけど、ちょっと疲れたんですね。はっと気づいたの、ありがとうございましたと言って、次お母さんと言ってブワーって飛行機乗るまで1時間話しました。で飛行機乗ってからもう眠れないんです、言ってました。ずっと日本に着くまで聖書に出てね、聖書を見ながらね、悔い改めてボロボロボロっと涙が出るしね、また喜びが来るしね、あんなことはなかったって。で帰ってきて献身しちゃったんです。そしてその頃はね、九州の希望と言われましたよね。あれ全く変わっちゃったんで、彼を知ってる人があんまり驚いて、日本中から九州のヤンキャンプに彼を見るために来ましたそれで親たちがみんな、いろんなクリスチャン2世を持ってる親たちが光が見て、うちもこれで希望が持てるってみんな思ったぐらい変わっちゃったんです。聖霊のバブテスマで、これがバブテスマ、内側を作り変えたんです。誰かの努力や熱心じゃないです、聖霊が作り変えちゃった。知識が知識じゃなくて、現実に力を持ってその人を捉えちゃったんです。これ聖霊のバブテスマ。弟子たちも同じことをこの時体験したんです。だからあんなに弱かった弟子たちが、怯えた弟子たちがはっきりと、これ殺されるかもしれない説教ですよ、もちろん聖霊が与えたからね、悔やみましたけど、人々はだけなんか変えたんですよ。こういう力が必要だと思いません、あなたにも私には必要です。でこれが聖霊のバプテスマなんです、ね、どうぞ皆さんね、これはね、恵みで来るのです、求めるなら。で、まあ、あの光の話を長くなるからちょっと時間がないので、次の出会いがあるのでパッと2つ目いきますけども、2つ目はこの説教した時に、最後ちょっと長いので読めませんが、最後にこれを説教を聞いた人は37節2章の37節230ページ人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいでしょうかって聞きました。でこの直前に、あなた方はキリストを受験つけたんですって言ってて、普通ならこうみんな送り出すはずなのに、逆に心を刺されて、どうしたらいいんですかって言ったので、ペテロは悔い改めなさい、 38節。そしてそれぞれ罪を許していくためにイエス・キリストは何よってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと言った。そしてそう言った後に弟子たちはこの人たちは聖霊洗礼を受けます。そして40節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。つまりペテロの説教を通して3000人がイエス様を信じて洗礼を受けたんです。これおそらく男性だけの数だと思うのでもっと多かったと思います。ジョイン牧者が勝って日本に来た時ね、あの教会の基本形は3000人だって言ったんですよね。ここがそうだからって。でも日本の皆さんね、教職者が悪いんですけどね、日本の皆さんは3000人って信仰がないでしょうから割り引いて1000人にしてあげますって言ったんですよね。ものすごく悲しかった。ジョイン牧者は悪いんじゃありません。その頃そばにいた教職者たちが、超牧者はそう言わざるを得ないぐらい不信仰になってたんでしょう。戦いがあんまり激しいから、これちょっと悲しいですしね、悔やめないといけないですね。あの神の歌にそういうふうに合わせたってことは、あの3000人ぐらい神が働ければ救われますよ。長崎でも東京でもどこでも3000人ぐらい簡単に救われていきます。これから聖霊が働かれれば当たり前です。で、主の時間の人たちは私だけでみんな信じてますよね。だからよっぽど私長に牧師も言ってね、二度と言わないでくださいって、もう私たちはそれ信じてますって本当に言いに行こうと思ったんです。ちょっと会えなかったんですけど、ね、本気で言いに行こうと思ったんですね。悲しかったです。でね、やはりあの皆さんね、ちょっとねそういうことがあったんですけど、話を元に戻しますが、これそういったぐらいこれ3年過ごえたんで、もこの時ペテロってね弱く怯えていて、はっきり言ってそんな、ね、その前に身なんかつけてないじゃないですか。この時聖霊が働いたら内側が変わっただけじゃないんです。奉仕を通して身がついたんです。力強い働きが始まったんです。さっきの光牧師ね、一応進学生かなんかをやろうとしたんです。やってたのかな、忘れちゃった。やってたとしてもドレッドヘアの進学生だったんですけども、その救われた後ね、バスケット仲間の体育会系の連中ですよ、いつもそれまで飲みほけた仲間たちが次々に救われました。14人かな救われたんですね。メイクのボーゲンでした。で、結婚式の時は式をしたんですけどね、トラーッと体育会系になりましてね、すごかったですけども、本当に救われた、ね、聖霊のバプテスマを受けた後ってのはね、聖霊の働きだから身がつくんです。奉仕の身がつくんです。賛美を通しても説教を通しても祈りをしても神が働かれるんです。これはもちろんね、うまく歌える方がいいと思います。説教も分かりやすい説教の方がいいと思います。でもそういうこと言ってるんじゃないんですよ。聖霊が働くんです。で、昨日私もそのカリスマのことをやりながら、そのお父様がね、その高齢の方がですね、こう私がちょっと座ってお話を聞き出したら、お話を聞き出す向こうからどんどん話し出して、その息子、そのハンディキャップ持ってるその障害児のお孫さんのことを話して、ポロポロっと流れた後自分でどんどん話されて、最終的に自分でじゃあ信じますかって信じますって言って決心したわけですね。私伝道らしい伝道してないんですよ。自分でどんどん話された。でも後で聞いたら全くそんな様子はなかったのに救われちゃった。聖霊が働いたんです。これね、聖霊が働いてると身がつくんです。で、これが聖霊のバプテスマの2つ目のポイントなんです。そして3つ目、ちょっと駆け足でいきますね。3つ目は3章以降、ペトロとヨハネを通して人たちを通して、まず3章では生まれつき足のないてた人たちがあります。で、ペトロとヨハネってのはいつもなんか気にしてたお互いなのに、その2人を通して聖霊が働きます。それだけじゃありません。3章以降、印と死が次々に起こります。つまり賜物が現れ始める。これカリスマですけども、聖のバプテスマを通して内側が変わるだけじゃない、信仰が固くなるだけじゃない、奉仕が身をつくのはもちろんですけども、カリスマが始まるんです。印と不思議を伴う働きが始まってくるんです。で、これは特別なすごい器に起こるのではありません。十字架を信じて聖霊を求めて聖のバプテスマを受けた人ならば、誰でも印と不思議を伴う働き、カリスマの現れ、賜物の現れが始まってくるんです。私今回良かったと思います。私の下クラスはですね、平均年齢はですね、いくつでしょうか、80代が山ほどいました。山ほど失礼ですね。たくさんいらっしゃいました。どうしても若者といつも話して声が出てね、すげえとか言って、この前慌てて言葉を変えたんですけど、とてもとか非常にとか ね、たくさんいらっしゃいました。それでね、それ以外もですね、若い人20代が2人ぐらいいたかな、2人か3人いましたけど、それ以外の方はみんな私より上ぐらいの感じの方だったんで、今回。真剣でした。で、南君に任せた救われたばかりのそのグループのところで、一人の人が異言を語り出して、異言を語ってたら突然のどまれてブラブラブラって異言を語り出したみたいです。で、本人も南君も驚いておりましたよね。 霊が働く。でそのこの前もましたけど、その88歳の方の奥様は救われる前に夢を見ましたし、また今回白馬で夢を見たんです。私が夢を通しても語られるんですよ、もちろん吟味しないといけません、人から来る夢、潜在意識から来る夢とサタンの夢もありますからって言ったら、その晩早速夢を見たんで、私に夢に来られました。まあ、内容はちょっと伏せますね、公で言ってないから。こういう夢見たんですけどって、明らかにね、賜物のあられが始まってきてるんですよ。皆さん、年齢なんて関係ない、性別も関係ない、国籍も関係ない、信仰の経歴も関係ありません。十字架をきちんと信じて聖霊を求めて、ね、神の言葉を受けて希望を持ったら嬉しいですね。皆さんの職場の方や学校の方や友人や家族が本当に癒されたら、奇跡を体験したら、本人も私たちも嬉しいですね。そういうことがこれから始まります。で、これはでも鍵は聖のバプテスマなんです。聖のバプテスマを受けるときに、これはすでに受けた方、一回受けておしまいじゃない、ね、聖のバプテスマを受けていいんですけども、ふーっとね、またこう尻どころから再び聖のバプテスマ、まあ満たしと言いますけども、聖の満たしを受ける、繰り返し、使徒行でもそうでしょ、一回受けておしまいじゃなくて繰り返し受けてますから ね、何度も何度も聖霊満たされて、私たちは内側を作り変えられ、信仰に固く立ち、身をつく働きをし、カリスマの働きになっていくんですね。でこのことをね、どうぞ覚えててほしいと思います。すいません、駆け足で時間がなかった、すごい駆け足で説教しましたけれども、お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。聖のバプテスマを通しての神の素晴らしい働きの身を私たちはこれから見ることを覚えます。どうぞ、すでに聖のバプテスマを受けてらっしゃる方もたくさんいると思いますが、満たされ続けて、本当に違う弟子たちが勝手に作り変えられて、信仰に固く立ち、恐れから解放され、そして御霊と御力のあられである奉仕働きを通しての身を見、そしてカリスマの働きを具体的に携わっていけるように、現れてくるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短く祈りたいと思いますけれども、その前に短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りが手に届きますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に素直にあなたの願いを神様の前に出してください。天の父様、今一人一人が願っているこの願いと求めに応えてください。体に触れて癒し、心に触れて癒し、霊に触れて解放し、今直面している問題に解決を与えてください。勝利を与えてください。学業に、そしてこの職場に、家庭に、境内に、健康に、人間関係に勝利を与えてください。勝利と解決を与えてください。アラスプラプラスプライエス・キリストによって恐れを出ていけ。イエス・キリストって目ずる、癒されよ、癒されよ。腸でしょうかね、胃の下の方、下腹部でしょうね、癒されよ。指の付け根のあたりが傷んでる方、イエス様って目ずる、癒されよ。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、不眠症、イエス・キリストの名によって目ずる、乗れ。それらをもたらした悪しき汚れた霊どもよ、病の霊よ、その人の心を思い、感情、施策の力、出て行け、出て行け、イエス様の名によって出て行け。なんか腫瘍、ポリープ、横断、イエス・キリストによって命ずる、消えてなくなれ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。一人一人の願いと求めに応え、夫婦関係、親関係を祝福し、許しと和解の霊を添えてください。境内を祝福し、境内の上で勝利と栄光を表してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。 どお座りください。パッと短くお知らせをすみません。もう時間が